今日はとうとう出エジプト記に入ります。出エジプト記の1章と2章です。出エジプト記の1章と2章です。創世記に続いて、出エジプト記もですね、本当にワクワクする書物です。じっくりと見ていきたいと思いますが、早速ですね、一節をご覧ください。さてヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りであるですね。さてという言葉から始まって、実はヘブル語言語ではそしてとなってますですね。で、面白いのは、このヘブル語の聖書のここのこの出エジプト記の、名前はですね、さての通りであるって感じですね。そのまま最初に出てくる言葉が署名になっています。要はですね、続きなんですよ。この私たちは便宜上というか、このようにして創世記があり、その次に出エジプト記、別の書物のように見ていますが、著者であるモーセはこれを続けて書いています。で、その創世記の最後で起こった話が今書いてあるんですね。それがヤコブの家族がエジプトに下っていったということなんですね。で、2節見てください。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンとベニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル、ヤコブから生まれた者の総数は70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。そしてヨセフもその兄弟たちも、またその時代の人々も皆死んだ。はい、前回来られた方は覚えてらっしゃると思いますが、ヨセフが死にました。そしてその時代の人たちも死んだんです。で、具体的に言うと300年経ちます。そのヨセフが死んでから300年です。で、そして、エジプトにヤコブの家族が下ってから430年ぐらい、経っている中において、この起こった出来事がこの出エジプト記に書いてあるわけなんですが、次をご覧ください。7節ですが、イスラエル人は多産だったので、おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。ヨセフが死んだ後も、この7節から神様が生きて働いておられることを見ることができるんですよね。私たちが神といってもですね、聖書の神です。聖書の神について本当に知っておくべきことは、約束する神なんです。で、その約束を必ず守る真実な方だということなんです。で、ここの箇所、7節の箇所を読んで、今まで創世記をずっと読んできた人はもうすぐにピンときます。ああ、約束の通りじゃないか。覚えてらっしゃるでしょうか。ヤコブがそのカナン人の地、その今のイスラエルのところから下っていくときにですね、神様が約束を与えてくださって、それはエジプトに下ることを恐れるな、私はそこであなたを大いなる国民にしようと言ったんです。その時には70人しかいなかったんです。大いなる国民にしよう。で、実はずっと後に出てくるんですけれども、エジプトを出る時には青年男子、20歳以上の男だけで60万人いました。つまり妻と子供を合わせたら200万人はいたと思いますね。で、ヨセフという素晴らしい指導者がいなくなった後も、誰もいない時にも、今ここで、おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちたって言ってるんです。で、このヤコブへの神様の約束というのは、実はイサクが受けていて、アブラハムが受けていて、ですね。あなたの子孫を星の数のように、海の砂のようにすると言われて。で、実は、この天と地が作られた時に、 神様が人間に初めに与えられた命令が、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよだったんです。で、今、イスラエルを通して、それが実現しているわけなんですよね。途方もないスケールですよ。私たちは約束って言って1週間先とかですね。1ヶ月先のこと考えますけども、何百年とか、そういう単位で、神は約束を叶えてくださるわけなんですね。で、私たちはですね、すぐに時代区分を従います。何ですか、時代区分って。こういう時代区分です。聖書の時代は古代の人にとっては必要なものであった。ですね。その時はその時の人。今、現代社会において、これは、まあ、時代が変わったから、この約束というのはその時の約束であって、今の私たちには当てはまらないよ。っていうんですね。でも、それは間違っています。神様は生きて働いていて、聖書を書いた時にも生きている神様は、今も同じように約束を叶えてくださる方なんです。では今度は8節ご覧ください。さて、ヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。はい。時代がですね、変わってヨセフのことを知らない王と言っています。ヨセフのことを知っているパロ、王はですね、パロっていうのは普通ファラオと言いますね。一般の中ではエジプトの王様のミイラで有名なファラオですね。そのヨセフの生きていた時のパロはですね、とても良くしてくれました。もう本当にヨセフを好意を持っていてですね、ヤコブの家族をとっても良くしてくれたんですね。ところが、その時代の人たちがいなくなったんです。で、なんでヨセフのことを良くしてあげたかと言ったら、ヨセフを通してエジプトの国が救われたわけですよ。飢饉が起こっている時に、彼らは飢饉にならずに、そのヨセフの賢いその行政によってですね、エジプト国自体が救われたんですよね。そして祝福されました。大きな国になったんです。で、これはヨセフが信じている神のおかげだって分かってたんですよ。もうずっとそのパロはですね、こんなことができるからには神の霊がいなければ、おられなければできるわけがない。こんなこと、こういう賢いことを言えるわけがないというふうに言ってるんですね。神がいるから、このようにして、なってるんだということを、その神様のことを信じていないエジプトの人たちが認めていたわけなんです。でも今、それのことを知らない王が出てきたんですね。で、知らないがゆえに、今の多産でおびただしく増え、すこぶる強くなりという、これが、理解ができなかったわけなんです。その脅威にしか受け止められなかったんです。もし神様を知ってたら、これは本当に神様がしてくださってるんだっていうことがわかるんだけれども、そうじゃなくて神様を認めていないから知らないから、今ただ脅威にしかなってないんですね。で、当時ですね、ヒクソス人という、セム系の同じヘブル人と同じセム系の民族が、そのエジプトの国をですね、この侵略して、そして支配している時期があったんですね。そしてようやくエジプト人、そのネイティブのその現地のエジプト人が、その外側から来たヒクソス人を追放して、ようやく自分たちの民族で、人種で、そして国を立て直すことができたという王朝に入っています。18王朝というんですけれども、で、そして今、ヘブル人、イスラエル人がいるわけですよね。で、同じセム族なんで、セム系なんですよ。で、戦いが起こった時にですね、例えばヒクソス人がですね、またやってきた時に、そのエジプトについて戦うんじゃなくて、他の方について戦って、そして自分たちは逃げてしまうのではないか。という懸念を、まず第一に抱いたわけなんです。思惑。 そしてもう一つの思惑があってですね、それが、どこまで読みましたっけ、私。10節まで読みましたか、はい、読みましたね。ですね、ここに、彼らを賢く取り扱おうって言ってますよね。なぜかって言ったら、彼らを通してたくさん、その、労働が与えられていたわけです。そして、彼らのおかげで経済が祝福されていることを知っていました。だから、彼らが逃げてしまっては、その労働力がなくなるということを恐れていたので、彼は非常にこの強くなっていったということが、すごいこう、脅威に感じたわけなんですよね。このようにですね、神がおられるから起こっていることを、全く神のことを考えないで、見ていくと、今度は神様に反対することを行っているわけです。パロがこれから、彼らを苦しめ始めます。11節をご覧ください。そこで彼らを苦役で苦しめるために、彼らの上にローマの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。ですね。苦役で苦しめ始めたんです。彼らが強いから強さを削ぐために、このような苦役に課していったわけなんです。そして、しかし苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。わかりますか？神様が働いています。そしてそのイスラエル人を通して、その働いているのがわかるんですけれども、全然そのことを度外視している、わかってないこのパロはですね、その働きを止めようとしているわけなんです。これは一体何なんだ？おかしい。じゃあ、私はこの賢く取り扱おう。彼らを何とかしよう。弱めて。そして自分の下の中にいるようにしてあげよう。でも、それが全然うまくいってない状況が、ここに、しかし苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったと思うんです。神に反抗することほど、神に抵抗することほど、愚かなことはないんです。抵抗しても、むしろ神様の働きは、そのまま進んでいきます。で、これが実はキリスト教会の歴史でもありました。キリスト教会が広がったっていうのは、実は迫害が起こった後に広がっていってるんですね。もうこれを一切なくそうとかって思ってる時に広がりました。ローマがキリスト教を国教にした理由というのは、ローマがずっと迫害を行っていたからなんです。それでも広がっていった。そして、中国という国が、文化大革命によって、その地下教会をですね、全部撲滅したと思っていたところ、蓋を開いたら、今まで以上にクリスチャンが多くなっていた。そして、ボルテールっていう人でしか忘れましたが、フランス人の哲学者で、キリスト教を私がいる間に50年の間に抹殺すると豪語した人がいました。でも彼は苦しみながら絶望しながら死んでった。でも彼の家がその後に、聖書を配布するその組織の聖書印刷するっていうか、それの場所になったという話もあるわけなんです。私たちの個人的な生活の中でも、これは神様がしてるんじゃないかっていうことがあったらですね、早めに認めた方がいいんです。早く認めれば認めるほど楽になります。けれども、そうではないと言って、それに反抗すれば反抗するほど、神様がいなくなるのではなく、むしろ、ここで見るように、その通りになっていくことを見ていくわけなんですね。これ創世記でもそうでしたよね。ヨセフが夢を見て、ね、私に対して、あなたの束がですね、ひれ伏していますという夢を見て、それを、よしやってみよう。じゃあ、ヨセフが、死んだら、どういうふうにそれが、なんかやってみようじゃないかって言って、結局エジプトに奴隷として売ったんですよね、お兄さんたちが。どうやったら、 俺たちがお前なんかでひれ伏すことができるようになるんだ。でも彼がエジプトに行って奴隷となったところの主人がパロの帝臣だったんですよね。その側近だったんですよ。そして彼は牢屋に入っちゃったんですけれども、そのヨセフはですね、だけれどもパロが夢を見てですね、そして牢屋の時にいたその違う囚人が側近、その彼も側近だったんですよね。その夢、自分の夢が解き明かされたのを知っていたから、彼に能力があるっていうのを知っていたから、あの牢屋に入ったあのヨセフというものは夢を解き明かすことができますと彼は出てったんです。そしてパロの夢を解き明かして、それで彼は総理大臣になったんですよ。パロが王様でヨセフが総理大臣になって、そしてそのヨセフのところに周りが飢饉になっていたので、お兄さんたちも物を食べ物を買いにヨセフのところに行ったんです。そしてその時はヨセフはエジプト人の格好をしてましたから、またヘブル語を話していませんでしたから、弟だとは分からなかったけれども、ヨセフは夢がその通りになったのを分かってました。もう私たちはもうこの、ヨセフが見たのもうやめようと、神様がこの言ってる、そんなの違うと言っても、それをやったことがかえって神様のその言ったことが実現するということなんですね。これがここで見ていくことができます。この出エジプト記はもうその連続になっていきます。反対するパロと、そしてますます神様の働きが明らかにされていく様子を見ていくことになります。では次に13節。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた、ね、もっともっと苦しめています。でもこれでも気が済まなかったんです。次をご覧ください。さて、エジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、海台の上を見て、もし男の子なら、それを殺さなければならない。女の子なら、生かしておくのだ。すごいですね。幼児大虐殺ですよ。はじめは、パロは、まあ、イスラエル人をなんとか自分の手中に取り扱っておこうという悪意だけだったのが、手に負えないことがわかると、悪魔的になっていきました。ですから自分が神様に反抗して、そして神様が、いや、そうじゃないんだよって教えてくれてるにもかかわらず、もっと反発反抗すると、このように、両親が麻痺していくんですよ。ちょうど、やけどを一度したときは熱い。二度目同じところやけどしてですね、ずーっとやったら無感覚になりますよね。麻痺してしまうんですね。で、それが今このパロに起こっています。そして、次に、彼は、17節ですね。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。神を恐れたという言葉、とっても大事です。いつも河川を引いている方は今河川を引いてください。引いてない方は別に構わないですけども、神を恐れる、これはですね、誰が見ていなくても、あるいは一般にはこれやってもいいよと言われたとしても、いや、これはしてはいけないんじゃないかな、という良心の話をしています。実はその良心というのは神様が置いたものなんですね。で、箴言の8章の13節にこう書いてあります。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎む。悪を憎むことだ。悪を避けることなんだ。で、これを彼女は行ったんですけれども、で、助産婦たちは、でも王の命じたことは逆らった、結果的に逆らったわけですよね。で、ここにですね、 イエス様を信じる人たちのジレンマがあるんですよ。一方では神様は聖書の中で上の権威に従いなさいと言ってるんです。ローマの13章の一節に、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられたものです。ですから人間が立てた制度といえどもですね、私たちは神に対して従っていくという良心のゆえに従っていくわけだから、クリスチャンは、キリスト者はいつも良心的な市民でいるわけなんですよね。ちゃんと納税する、脱税しないですね、あとは法律も守るですね。これをやっていくわけなんです。ところが今ここに出ているこの助産婦たちの状況と同じ状況はですね、ペテロ、使徒ペテロが言った言葉なわけなんですね。人に従うより神に従うべきです。人が、その権威に立つ人が神様が言っていることと真っ向から対立することを命じているのであれば、その権威というのは、その人ではなく、人、神様が人を通してではなく、そのまま神様の方に繋がっていくべきなんですよね。例えば、会社で二重帳簿頼まれたことあるでしょうか？上司から。ですね。神様の命令は何ですか？偽ってはならないですよね。嘘ついてはならないですね。で、私たち二重帳簿を、その別にクリスチャンじゃなくても分かりますよね。やっちゃいけないって。で、これは神様が与えてくださった良心なんですよね。で、どっちに従うべきか。じゃ神に従うべきなんです。神に従うべきなんです。例えば、今度は、この、暴力を振るう夫がいて、妻がいて、もうひたすらこらえているべきなのかどうか。そうではないですね。そのまま、神の権威に従っていくべきなんですよ。ですから、ここでバランスが必要になるわけですよね。でも、いつも権威者に対して私たちは敬意を払っていかなければいけない。ですね。たとえ迫害する人、自分に嫌なことする人に対しても、敬意を払いながら、なおかつ、それはできませんと、拒む勇気が必要なわけなんです。そして18節。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。なんか嘘なのか本当なのかわからないことを言ってますね。皆さんどちらと思いますか？ちょっと私も悩んじゃうんですが、おそらくですね、ここでは、作戦を練ったんだと思うんです。なんか国会でもありますよね。なんか牛歩作戦ですか？なんかゆっくり牛みたいに歩いていくっていう。それをやったんじゃないかなと思うんですよね。で、この助産婦ってのはもちろん、本人たちが助産、その、実際に妊娠、出産をしてるっていうのも、その助産婦たちの長ですよね。婦人、看護婦長みたいな感じの人たちだと思うんですよね。で、多分この、裏でこの助産婦たちに、よし、ゆっくり行こう。ゆっくり歩こうと。そういう感じで、ノロノロ作戦を取ったんじゃないかと私は想像するんですね。そして次に、神はこの助産婦たちに良くしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。パロの思惑は、またも失敗してしまいました。そして助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。神はアブラハムにこう言われました。あなたを祝福する者を私は祝福するよ。イスラエルを祝福する者を私は祝福するよ。ということだし、またここに書いてあるように、神を恐れる者こそがですね、本当の栄えの道なんですよ。いや、違います。栄えるためには嘘もつかなきゃ。嘘も方便。栄えるためには、教権もね、行使しなければ。違いますね。神を恐れる者が栄えます。で、次に22節。また、パロは自分のすべてのために命じていった。生まれた男の子は皆、ナイルに投げ込まなければならない。 女の子は皆生かしておかなければならない。狂気の沙汰ですね、これは。この全ての民というのは、エジプト人の話ですよね。エジプト人にヘブル人を監視させようとしたわけなんです。独裁制と全体主義の違いって皆さんわかりますか？独裁制っていうのは、もう一人の指導者が選挙によらずずっとそこで、このやってるわけですよね。全体主義の恐ろしさというのは密告するわけですよ。昔の5人組ですね、日本で言ったら。連帯性を取る、連帯責任になるわけです。一人が密告するのを忘れていたらですね、その人は一緒に罰せられるわけですよね。そういうことをやらせた。だから赤ちゃんがヘブル人の中で男の子が生まれたら、エジプト人はそれを報告しなきゃいけなかったわけです。ということをパロは行って成功したでしょうか？したらもうこの一章で終わっちゃうんですよね。終わっちゃうんですよ。失敗するんですね。次の失敗する話が2章に出てくるんですが、これね、ぜひですね、出エジプト記、時間があったら読んでください。いや、ちょっと本読めないなっていう方はですね、もう古い映画があります。10回という映画ですね。ハリウッドから出ていますよね。それを見たらもうすぐに出てきます。そうそう、結論を話します。このパロとエジプト軍、パロとそしてエジプト軍はですね、水の中で溺れ死にました。別れた航海、そこを乾いたところを歩いていったんですよね。そしたら神様が手を伸ばしなさいと、モーセに命じて、そしたら航海が元に戻ったわけなんです。水の中で溺れ死んだんです。見てください。パロは呪ったことがそのまま自分に返ってきたんです。神様がアブラハムに言いました。あなたを呪う者を私は呪うよ。ということなんですね。巻いたものを刈り取ったわけなんですね。ですか。じゃあ次に2章に行きましょう。さて、レビ人の一人の人が、レビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て、3ヶ月の間その子を隠しておいた。モーセが生まれます。レビというのは、ヤコブが産んだ子の3番目の子ですね。で、ですね、アムラムという、そのレビ族の中にアムラムという人と、妻にヨケベデという人がいたんですけども、まあ、この二人の間に生まれた子が、ここでモーセなわけなんです。で、ヘブル人への手紙の11章の23節に、王の命令をも、彼らは信仰によって恐れなかったって言ってるんですね。私たち、人を恐れると、どうなるか知ってますか？罠に陥ると聖書に書いてます。人の目が気になる。だから神が言っておられることをちょっと命じていることをすることができないと引いてしまうんですよね。でも、箴言の、29章の15節に、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られるとあります。自分ではこれしなきゃいけないって分かってるのに、神様が言ってるからしなきゃいけないって分かってるのに、ここでは王の命令ですよね。また周りのエジプト人がいますよ。気になってそのまま殺すっていうことを彼らはあえてしなかったわけなんです。これが大事です。で、実際にこの二人は守られていく、この話を見ていくとですね、様子を見ることができます。で、次見てください。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴性と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。そうですよね。3ヶ月ぐらい経ったらですね、もうおぎゃーっと泣いてですね、泣き声でもう隠すことはできませんから、そのナイル川に投げ捨てました、ってこうやって振りをして、実は、カゴの中で、この歴性っていうのはアスファルトのことですね。防水加工したわけです。そして、この あの茂みの中に隠したんです。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、お姉さんがいたんですね。ミリアムという名前です。13歳上の女の子です。この時13歳ですね。え？パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイル川の川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。すごいですよね。隠していたら見つけたのはなんとパロの娘なんですよ。そしてパロの娘だったら見つけた途端に普通だったら殺さなきゃいけないでしょ、こんなことしたら誰ですかって言ってもおかしくないのに、逆にヘブル人の子供です、かわいそうに。お父さんがひどい命令を出してるわけですよ。それに対して反発心を持ってたでしょう。そしてそのヘブル人の子供が見て、ああかわいそうに、ということで神様はこのようにして、全然神様、そのイスラエルの神を知っていない、聖書の神を知らないその女性をも用いてですね、守ってくださった。これがですね、私たちの信じている神様なんです。私たちの信じている神様はこういうふうに守ってくださる神様で、今この話というのは神話ではありません。歴史上で皆さんがエジプトの観光旅行行ったらですね、確かルクソーというところだったと思いますけども、そこにあるんですが、ハトシェプストという女のパロがいます。女のパロがいます。珍しいですね、極めて稀です。で、事実上、名目上はパロとは呼ばれてません。トトメス3世というその息子がいたんですけれども、非常に幼かったので、まあ、結局共同統治をしていたんですね。で、彼女が気球実質実権を持っていたわけなんですよね。ですから彼女のその遺物っていうのはたくさんあってですね、ミイラもちょっと私この学びの準備したら出てきたんですけど、1990年代ですね、ミイラも見つかってますね。もう断定してるこの彼女だっていうのが分かってるみたいですが、だからこの今の話っていうのは一つ一つその今の古代のエジプトの歴史にこの噛み合わせていくことがもう十分にできる話になっています。で、次に7節、その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女のウバを呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。彼女もすごい、なんて言ったらいいでしょうね。賢いですね。ウバを連れてきましょうかって言って自分のお母さん連れてきたんですよ。で、次に、パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。すごいと思いませんか？自分の息子、赤ちゃんの乳を飲ませてお金までもらえているという、美味しい、まあ、状況になったわけなんですよね。で、この時期がとっても大事なんです。乳離れする時まで、モーセは自分の母親の中で育ったんですが、その、取ったんですけれども、この時にですね、モーセは自分がイスラエル人であることを知っていました。教えられたわけなんです。そして、イスラエルには神がおられる。天と地を創造された神がおられる。アブラハム、イサク、ヤコブの神がおられるということを、その幼いモーセに対して、お母さんは教えていたに違いありません。なぜならば彼は40歳になってからも、イスラエル人のことが忘れられず、イスラエル人を助けようとするんですよね。で、私たちは子供を軽視しがちなんですよ。小さな子供を軽視しがちなんです。そういう子に教えて、そういう子、小さな子たちに、この神様のことを教えても、難しすぎるじゃないか。ですね。 大人になって判断できるときに教えればいいじゃないかとこう言うんですね。それは大人の論理なんです。むしろイエス様はこの小さなもののようにならなければ神の国に入ることはできない、子供にこそ見ることのできる本当の信仰の姿、その神を信じるとは何かということがわかるんです。子供はですね、言葉を聞くときに理解するんじゃないんですよ。そのまま行おうとします。真似しようとします。そうですよね、皆さん子供の時代ありますよね。ですよね。学習しようとしないんですよ。けれどもこのようにして聖書の勉強をしているとですね、この良い勉強になりました、理解はするんですけども従うっていうことができないんですよね。その通りにやっていこうっていうふうにならないわけです。小学校1年生のことですね、そして高校生、大学生、大人、全然違いますよね。だから小さな頃に神の言葉を知っているっていうのはもう大きな財産なんですよ。箴言の22章の6節に、若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れない。次10節、その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。はい、パロの娘が、モーセという名前を付けました。まあ実際はモシェって言うんですけどね、ヘブル語でモシェ、ね、で、引き出すという意味で、でこの引き出すというのが生まれた時の状況、この引き取られた時の状況だけじゃなくて、彼の人生そのものの特徴になってきます。彼は、いつも助けようとする人生です。困ってる人、特に圧迫されている人、不当な仕打ちを受けている人、弱ってる人、いじめられてる人に、すぐに助けていっちゃうんですよね。それで損、いわゆる人間的に言ったら損をする人生を歩んでいきます。でもこれが神様がモーセに与えておられたこの使命だったんですよね。これがこれからですね、そのモーセの特徴としてこの見ていくことができるわけなんですけれども、神様は以前からアブラハムを通してもまたヤコブを通しても、あなたたちはエジプトに行くけれども後にまた登ってくるよって約束してくださいました。でそれを信じてヤコブも自分の死んだら遺体を、エジプトでその墓を、エジプトで葬るのではなくてですね、先祖の墓があるそのカナン人の地ヘブロンのところに私を葬りなさいと言ったんです。そして同じようにヨセフも私をエジプトで葬るのではなくて、エジプトに登った時にですね、私をその墓に納めなさいとこう言ったんですね。でそれを実現する器として、道具として用いられたのがモーセなんですね。で、エジプトのことを考えていくときに私たちが必要なのが、あ、これはこの世を表してるんだ、この地上を表してるんだということを見ていくことができるわけなんです。イエス様を信じた人は故郷が天になると聖書に書いてあります。国籍が天に移ると書いてあります。死んだ後の永遠の命が約束されているところを私たちは自分の住まい、故郷としていくことになるわけなんですね。そしてエジプトから出ていくということはまさにこの世から救い出されるということを意味します。 ガラテヤ書の1章の4節に、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自分をお捨てになりましたとこう言ってるわけです。けれどもパロは絶対に出させないようにします。これが悪魔が行っていることなんですよ。私たちを罪の奴隷の中に縛り付けて、そしてそこから出て行かせないようにしているのがその悪魔であって、そして、まあ、ここではパロを通してその姿を見ていくことができるわけなんです。コロサイの一章の13節14節に、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ていますと書いてあります。では次11節。こうして日が経ち、モーセが大人になった時、彼は同胞のところへ出て行き、その区域を見た。その時自分の同胞である一人のヘブル人を、あるエジプト人が撃っているのを見た。は、あたりを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。はい、第一礼拝の説教をですね、後で聞いてください。ここの箇所からですね、話しましたが、この時モーセは40歳でしたね。そして、宮廷の中に育ってですね、もう彼は生まれた後、ずっと宮廷の中に育って、そして最高、エジプト最高の教育を受けました。エリート教育を受けました。地位も、もう、パロの座につく。というぐらい、彼は、地位も持ってたんです。無尽蔵の富と、そして教育と、地位を持ってた。けれども彼はその埃が立ち込めているエジプトの建築物の現場にいた苦しめられているイスラエル人のことが忘れられなかったんですよね。それで今この苦しめられているエジプト人、イスラエル人を見て、その撃っているエジプト人をから救い出そうとしたら撃ったね、これやめろって言って撃ったら死んじゃったわけなんですよ。でそれでバレないように、まあ、砂の中に隠したわけなんですよね。次の日また外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争ってるではないか。そこで彼は悪い方になぜ自分の仲間を撃つのかと言った。昨日も話しました、現実って違うんですよね。この社会的な弱者がいてですね、その弱者を弱者のためにですね、こう救ってあげようと思っていろんな働きを始めるとですね、いろんな複雑な事情が分かってくるわけなんですよ。弱者同士でいじめ合ってる姿があるわけなんですよね。まあ、昨日もお話ししましたけども、アメリカに行ったらすぐ分かるんですけれども、私たちアメリカって言ったら白人が黒人を差別してるとかって思うじゃないですか。いやー、そういう単純じゃないんですよね。黒人の中でもですね、この差別意識が強かったりですね、このアジア人と黒人とかですね、いろいろ複雑なんですよ。で、今度、白人の人がですね、この黒人の中にいたら確実に差別されます。ですね。で、こういうふうに、弱者同士でも問題があるんですよね。今、それでイスラエル人の中で喧嘩をしていて、まあ、ある一方が一方をいじめていたわけなんですよね。で、それでそんなことしちゃいけないじゃないかとこう言ったわけなんです。で、するとその男は、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。今このイスラエル人はなんとモーセを見て歯向かってますよね。ちょっとこれも不思議だなと思うんですけれどもね。だってもうパロの娘じゃないですか。ものすごい地位ある人でしょ。娘の養子じゃないですか。ごめんなさい。パロの娘の養子じゃないですか。ものすごい地位を持っている人ですよね。でもこれは、後で出てきます。民数記っていうところに出てきます。モーセほど謙虚な人は地上にいなかったって書いてあります。彼は非常に柔和な人だったんです。へりくだってたんです。で、私たちはへりくだってる人を見るとどうですか？簡単に歯向かえるんですよね。 すごい権威を持っている人がですね、すごい柔和な姿で現れてもですね、あ、なんでこいつだったら大丈夫だとかって言ってですね、歯向かうことできるんですよ。で、それを彼らは、彼はや、このイスラエル人はやってしまったんですよね。で、この時の状況を新約聖書の中でステパノという人が説明してるんですよ。使徒の働きの7章の25節に、このステパノがこう言ってます。モーセについて、彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。モーセが思ってたのは、そりゃあ私はエジプトの宮廷の中に住んでいる、だからこれだけの権威を持ってる。今だったら例えば私は国会議員になったとかですね、いやもっと国会議員じゃなくてなんか幹事長になったとかですね、民主党の今だったらですね、そしたら自分のこの地元っていうのですね、地元の人のこの人のことをですね助けることは十分にできるだろうとかって思っちゃうじゃないですか。でパウロじゃなくてモーセもそう思ったわけなんですよ。今神様が私をここに置いてくださって、そして今この時にこそ私はイスラエル人を救い出すことができるというふうにこれ思ったわけなんですよ。ところが一人も救えなかった。無残な結果なんですよ。皆さん、こういう惨めな気分になったことあります？絶対にこれはできるでしょうって、当然ながらできるっていう当たり前のことがたった一つもできない。失敗したということをここで見るわけなんですね。で、聖書ではこれを肉の力と呼んでます。もう創世記勉強してる人は知ってますよね。アブラハムが、ハガルを通して子を得ようとしたことですね。肉の力、自分の将来備わっているこの能力によってその神様がしようとしていることを自分でやっていこうとすること。これが肉の力です。で、皆さん、がっかりしないでください。失敗したときに。その思いを捨てないでください。モーセもイスラエル人を救いたいという思いは間違ってなかったんです。そうですね。で、失敗するんですよ。いろんな意味で。自分の力でやってしまった。この場合は自分の力でやってしまった。でも諦めないでください。なぜかといったら、その思いそのものが神様から与えられているからなんです。使命を皆さん一人一人に神様は与えています。聖書では召しという言葉です。召し出すですね。召し。召されてるんですよ、一人一人が。まず、まだイエス様を信じてない人は当然、その飯とは何かつらいイエス様を信じて神の国に入るっていうことが飯なんですけども、その後もですね、具体的に何を自分がこの地上ですればいいのかっていう使命感、まあよく俗に言う転職って言ったらいいでしょうか、それがあるわけなんですよね。でもこのモーセのようにまず時がある、その時じゃない、そして自分の力でやってしまっているっていう問題があったんですよ。彼はこの後で40年間羊飼いで育つ。無名の羊飼いです。世界超大国のその政府の中にいた人がいきなり無名の羊飼いですよ。どっかの農家のおっさんになったわけですよ。日本のね、この文脈に合わせたら。そして彼は80歳の時に戻ったわけなんですよね。で、今度はですね、何の権威もないわけですよ。杖しか持ってなかった。ところがイスラエル人を連れ出して紅海を渡って、そして以前は40歳の時にはたった一人のエジプト人も一人のエジプト人殺したけども失敗しましたよね。今度は、エジプトの、そのエリート軍隊ですよ。精鋭部隊。それを全部水の中に沈め殺すことができたわけなんです。これを聖書では、御霊の働きと呼びます。御霊の働き。神の霊によって、ことが行われていく。この世界にどうか、クリスチャンの方々はですね、入ってください。また、 まだクリスチャンじゃない人もですね、どうか入ってください。どうやって入ればいいんですか。神を信じることなんです。これはクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても同じなんです。いや、私できない。神を信じてください。神様がしてくださるんです。神様がしてくださいます。で、神様に言われたことだけやればいいんですよ。モーセはですね、はい、これやりなさいって言ってね、はい、杖を上げなさいって言ったら、上げたりですね、手を伸ばしなさいって言ったら手を伸ばす。できるじゃないですか、これは。一生懸命自分が軍隊をですね、用意してですね、エジプト人戦うってやらなくてもですね、できるわけなんですよね。で、神様は私たちできないことを命じられないんですよ。できることしか言わないんです。で、私たちの勘違いするのは、その周りを見て全部自分がやんなきゃいけないと思っちゃうんですよね。そんなこと神様言ってないんですよ。で、特に不都合なことが起こるとですね、嫌なことが起こると、もうこれは神様ここにはいないと思うんですね。で、思うのは愚かなんですよ。ちょっと失礼な言い方ですけれども。それも神様してくださったんです。だから自分がする必要ないんですよ。自分が対処する必要ないんですよ。神様がしてくださる。いや、そういうね、無責任なこと。いや、そうなんです。無責任です。神様が責任取ってくださるんです。ですね。ということで、あともう一つですね、お話ししたいことがあります。ちょっと長くなってるんですが。モーセは、仲間のイスラエル人から受け入れられませんでしたよね。出ていきます。40年後に、戻ってきた時には受け入れられるようになるんです。ヨセフも似てませんか。はじめお兄さんに私が偉くなるって話をしたら、夢を見てですね、それを見た。そしたらお兄さんがそのことで妬んで怒って憎んで、ヨセフを奴隷に売り飛ばしたわけなんです。ところがまたお兄さんたちと会った時には、ははーで、このパターンを旧約聖書の中で見ることができるんです。で、昨日開いたヘブル人への手紙の11章では、それをキリストの底知りって書いてあったんです。これどっちもイエス・キリストのことを表しています。イエス様が2000年前にこの地上に現れた時には、その当のユダヤ人たちがイエス様を拒み、そして十字架にまでつけてしまったわけなんです。けれどもイエス様は3日目に生き返って天に昇られて、今は神の右の座についておられます。そして聖書にはイエス・キリストは戻るとはっきりと書いてあります。戻った時にはユダヤ人は受け入れるということも書いてあるんです。という流れになってるんですね。旧約聖書にもイエス・キリストを見ることができるということを覚えていてください。で、次に、パロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れ、ミディアン人の地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。モーセ逃げたんですね。エジプトがここだとすると、シナイ半、ここにナイル川があってですね、逃げるんですね。で、ここにシナイ半島があります。ですね。そしてこうに、わーっと逃げてってですね、横に逃げてって、そしてサウジアラビアの北の方ですね、アラビア半島の北の部分がミディアン人という人が住んでました。アブラハムの、ですね、サラが死んだ後にソバメメトリム、ケトラという人をですね、妻にしたんですよね。で、そこの、ケトラから生まれた一人がミディアンでした。ですから、遠い親戚なんですよ。遠い親戚です。で、そこに逃げてって、ミディアンの司祭司に7人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て水を汲み、水舟に満たしていたとき、羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。するとモーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。ね、言ったでしょ？同じことやってるんですよ。弱い人がいていじめられてるとですね、彼はすぐに引き上げるっていうか、救い出すっていうことを行うわけなんですね。で、ここでミディアンの祭司と書いてありますけれども、そのミディアン人が信じていたものというのが、おそらくは似ていたと思うんですね。なぜかというと、アブラハムの遠い親戚なので、アブラハムからのですね、 ですから、おそらくはこの神様、ヤーウェなるイスラエルの神様も認めていたような人たちだったと思われます。そして、彼女たちが父レウエルのところに帰ってきたとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いの手から救い出してくれました。その上その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか、どうしてその人を置いてきてしまったのか。食事をあげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えました。与えた。モーセがこのようにして、ミディアン人、異邦人の家に受け入れられました。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる寄留者だと言ったからであると。私は外国の寄留者だ。異邦人の中に住んでいる。で、ヨセフ、かつてのヨセフと同じように、異邦人の人と結婚し、子供を宿しました。先ほどの話に戻りますが、イエス様が拒まれた、ユダヤ人に拒まれてですね、でイエス様が蘇って天に上げられて聖霊が下り、教会が始まりましたよね。はじめはユダヤ人が、もう全ユダヤ人だったんですね、イエス様信じた人たちは。ところが徐々にですね、ローマ人も受け入れ、ギリシャ人も受け入れ、いろんな国の人がイエス様を受け入れ始めて、今はユダヤ人はほとんどイエス様を信じていません。若干信じてますが。大丈夫ですか？それで、イスラエル人でイエス様を信じている人は、まあ、少ししかいないんですけれども、ほとんどが今イエス様を信じている人は、異邦人、ユダヤ人ではない人たちですね。ですよね。皆さん、ユダヤ人ですか？でね、ちょっと変なこと言う人たちはね、昔古代イスラエル人が日本に来て、ね、なんだかなんだかって言うんですけども、まあそれはね、まあ変な話としといて、異邦人ですよね。異邦人です。ということで、ここにもイエス様を、まあ、見ることができるわけなんですね。そして、23節です。最後。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめき、わめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハムとイサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。はい。いかがですか？ものすごい神様のスケールの大きい慰めを見ることができます。イスラエル人に労役でうめいてわめいていた、その叫びがある。私たちもそういう叫びとか労役とかなんか苦しんでいるとかですね、そういうことが起こっているときにどうですか？それ自分の声っていうのはもうこの天井で終わってしまう、このもうぶつかってですね、もう誰にも聞かれてないというふうに普通思うわけですよね。ところが神は聞いておられたんです。神は嘆きを聞かれていた。そしてアブラハム、イサク、ヤコブとの契約思い起こされた。ヨセフが死んでから300年ぐらい経った後、300年経っても神様は決してご自分が結んでくださった契約を忘れていなかったわけなんですよ。そしてご覧になった、見てくださっている、誰も僕のこと分かってくれないよ、ブー、神様は分かってるんです。で、御心を止められたっていうのは、と同情して、よし、私はこれからことを起こすよ、イスラエルのために私は行うよということをなされました。ということで、出エジプト記はこれから始まります。いいですか？もう一度話します。神は約束の神なんです。神は見てくださっている神なんです。 聞いてくださってる神様なんです。私たちがそうじゃないと感じても聞いてくださっています。この神様に出会ってください。この神様に出会えば、あ、なんだ、ずっと神様私のそばにいてくださったんだ、私がただ振り向いていなかっただけなんだ、ということに気づくんですよね。そしてこの神に反抗しないでください。パロのようにならないでください。何かこれ神様やってるんじゃないな、かなと思ったらですね、そのまま認めてください。これが祝福される道です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが出エジプト記を通してあなたの働きを見ることができました。私たちはまあこれは昔の話だと思ってしまうんですけれども、この出エジプトの住んでいたこの生きていたイスラエル人だって300年前の話を今こうやって持ち出されているわけなんです。私たちはそのようにして昔の話と別の話だと思うことなく、神様どうか今読んだ部分は実は今生きておられるあなた様が語っておられることであることを受け入れることができますようにしてください。お願いいたします。神様、ここにいる一人一人にあなたの豊かな祝福を与えてくださいますように、この一週間の間本当にイエス様が前に進んでくださっていることを信じて、そして全ての歩みにあなたがいることを見ることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。